解体者の夜
ヘルス。
ヒラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
サーチ会でヤシの組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで改めまして6月18日金曜日の生配信ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、またエンディングではちょっと感想を読んだりしますし、
はい、
投げ銭もまだまだ募集してるということで、
ぜひ、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ、またもうまだ今期でいいんですよね。今期なのかな？まあ、もしかしたらもうちょうど境目？
6 月最終週なので。
まだじゃあ今期、春アニメですか？
今期ですかね。
そうですね、6月。はい。
はい。
じゃあちょっと春アニメの話からしていきたいんですけれども、じゃあ松崎さんから今週は行きましょう。
松崎さんからです。ですね、はい、これね、なんか、知らなかったというか、こんなのあるんだと思ったアニメなんですけど、
はいはい。
青い羽見つけたっていうアニメがあって、
うん、
これ D アニメで、今期アニメ一覧みたいな時に、はい、のがザーって並ぶ時に、割と最初の方にずっとあったんですけど、
はい、ほうほう。う
ん、これ、なんだろうな、みたいな感じで、割とスルーしてたんですよ。
はいはい。うん、
で、それ、まあ、何気なしに、この間見たら、
うん、
なんかね、原作が絵本らしくて、
うん、うん、
うん。
なんか、それを、まあ、アニメにやった全 6話の、なんか、ショートアニメらしいんですよ。
うん。うんうん、
で、これなんか見たら、もう本当に絵が絵本なんですよね。
うん。
なんかなんか水彩画というかなんかクレッパスで描いたような感じの色付けの感じがして、あ、なんか、あ、確かにこれちょっとなんか他のアニメと違うなっていうのがあったりとかして、
うん、
で、このアニメ自体はなんかその絵本でありながらもなんかちょっと、青い羽って、って言ってるので、なんかね、鳥がよく出てくる図鑑じゃないですけど、
うんうんうん、
っていうのが、っていう、まあ原作のというか、まあ
なんか図鑑形式の絵本みたいな感じだね。
みたいな感じ、
ね、ちょっと調べると。
うんうん、
で、なんか主人公の、お兄ちゃんと妹が、綺麗な青い羽が空から落ちてきたのを見て、じゃあこれは何の鳥なんだろうって言って、なんか、うん、カラスさんに連れられて、なんかいろんな鳥を見て回るみたいな。
うん、うん、うんうん。
だから、松崎さんに教えてもらって、1話 YouTube で見れたから見た
んです。そう、YouTube でね、1話無料で見れるんですよね。
はい、うん。わけわかんなかったですね。
いや、絵本って、まあでもそういうもんで。
そうね。う
ん、
まあそうですよ。絵本の冒頭はエキセントリックですから、常に。うん、
やっぱ疑問とかそうだ、抱かんよな、絵本って思った。
そう。だから、うん、もう疑問抱いた時点で、もう心がさ、くすんで
るわけです
よ。もうダメなんですね。そうそう
そう。あの頃じゃない。
あの頃じゃない。とっくに。
うん。うん、
だから、鳥が喋ったりとかしてても、うん、それはなんでってなるけど、
うん、
絵本とか。
絵本だもんね。
そう。フィクションってそういうもんですよ。
まあ、グリとグラもなんでお前ら二足歩行してんのって話やった
も
ん
ね。
二足歩行に着したらもう、キリがないけどね。絵本なんて。
アリとキリギリスなんて、そんな、並列の生き物かってなりますし。
バイオリン弾いてちゃいけないですよ、キリギリス。
そうですよね。
あれ、羽を擦り合わせてるんですから、羽と足を。
で、まあ、なんで、まあ、割と僕、そういうの、ほら、ピリカラコちゃん以降、すごい、受け入れてるので。
はい、担当ですもんね、二次隊の。
でもね、なんかね、まあ、だから、ストーリーどうこうっていうのは、まあ、いろんな鳥を見て回るみたいな感じなんですけど。
そうね、俺も、D アニメで、D アニメで話聞いて、ちょっと一気に見たけど、本当になんか羽を、はい、この羽知りませんかつって、いろんな鳥にこう聞いて回るみたいな。
ああ、なるほど。
な、2話とか3話で、なんかうん、その森の村長みたいな感じの袋のところに聞きに行って、
はいはい。
なんでフクロウって尊重役みたいなの多いんですかね。
まあ森の賢者みたいに言われてますもん
ね。なんかそうね。うんうん。
なんでフクロウ、なんかこういうのって、大体フクロウってなんとかじゃ、みたいな言うキャラクターじゃない
です
か。
はいはいはい、はい。
そんな。
でもなんか別に賢い、まあ賢いっちゃ賢いんでしょうけど、
はい。
なんか、あれなんですよ、飛ぶとき音が一切せえへんみたいな、まあ小説ありますけど、
はいはいはいはい、
飛ぶときにその羽ばたいてる音とか一切せずに、狩りをする猛禽類なので、
うん、
でもその音消してんの賢いみたいな説があったりとか
しますけどね。
なるほどね、うん。はいはいはいはい。
で、
他にもなんかあるんかもしれんけど。
はい、
うん、
で、まあ最終的にその青い羽は、カワセミの羽だったみたいな感じの終わりなんですけど、
うん、
まあ青い羽って割とカワセミでみたいな。
うん、なるほど。
割と有名じゃないですか。途中
ね、アオサギが出てきたりとかして、うん、もしかしてみたいな話もあったりしたけど、
うんうん、なんですけど、僕ね、これで何が一番もうなんか印象に残ってるかって、うん、鳥を割とリアルめの作画で描いてるんですね。
うん、うん、そうそうそう。から一話だけですけど、カラスえぐいリアルやなって思って。
はい、そう。で、そのリアルめに描いた鳥がまあ、
うん、
怖くて。
四つ葉の意見じゃん。
いや、本当、いや、あの目には何が映ってるんだろうっていう。
そう、よく鳥の目はやっぱ怖いって言いますからね。
めちゃめちゃ怖かった。こんなリアルに、しかもカラスが大きくなるんですよね。
うん、
うん、うん。主人公の状態を、ね、その背中に乗せて飛ぶみたいなのがあるんで、うん、大きくなったら大きく、目も大きくなるし、首の動きとかも、うわ、何急に動くみたいな。
そう、動きもめちゃめちゃリアルでしたね、あれ。鳥の動き方でしたね。
そう、だから、なんか、鳥って、怖えんだなって思いました。
改めて、絵本を見て学んだのが。
でも、あのね、爪、足でね、大きなったら、あ、もう、俺やばいと思ったもん、最初。最初喋った時はまあまあ、大きな、こんなことはできなかったろう、うん、みたいな。
はい、はいはいはい。
ワイルドだろうみたいな感じが大きくなるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
鳥が。
はい、はい。
あ、やばい、もう、あ、食われるわ。
君、生配信もおかしいよ。生配信の前からかもしれないけど。
最近
い
や、
でも、でもカラスって、やっぱりその、はい、いろんなゴミ漁ってるところとかも見るじゃないですか。
うん、うん、まあね、
うんうんうん。
まあ、ワンチャンあるかなとも思いましたけど。
ね。頭もいいし、
うん。うん、まあ言うよね、頭いいっていうのは。うん、人を襲うときも、結構、
う
ん、
そうそうそう、
人選んでね、なんか。
うん。
やるとかね、
はい。うん。だからこんなリアルな作画で、そんなリアルなシーン描かれたら俺どうしようと思ってたんですか。一切ない。
絵本で。
一切ない。
結構見たら、やっぱ鳥が、はい、それこそカラスが杉田さんでしょ、
はい、はい。
ああね。
CV が。で、うん、ラストカワセミに小野賢章さん持ってきてて、結構イケボ、出だしと締めをイケボで締めてるっていう、ちょっとこれは、うん、狙ってる感も俺は感じたけどね。かっこいいんだよ。なんか鳥で、あの声で喋られると、うん、低音の。あと、妹のひなちゃんの声やってたのが、今調べたら、
はい、
遠藤里奈さんつって、バラカモンでひなちゃんの声をやってた人ですね。ラルの友達かな、
うん、うんうん。よくなく。
そうそうそう。
ひなちゃん。
そうそうそうそう。あ、紬役もやってるか。そっか、あまあまと稲妻の。
うん、
はい、うん。いや、結構だから声優さんが、
う
ん。
そうですね。うん、そこの、キャストというか、まあ、声も、もう割と、そうです。なんか、スタッフの方に聞いたら、インタビューみたいな記事もあって、
はいはい、
こんなにリアルに描いたカラスが、ここまでイケボになるとは思いませんでした、みたいな。確かにそうだなと思って。
だってカラスなんか普通さ、なんかカラスっぽいキャラとかカラスの、アフレコって結構カラスの声高いっていうかさ、
はい、
みたいな声だから、うんうん、そういうような声の、なんか役の人当てられるイメージあるけど、はい、杉田さんのこと低音で来る感じがね、
なんかこう、
うん、
ね、
うん。
足でございますかみたいな。
うん、そうそうそうそう。
そうね。飯使い感がね、うん、あるからね。
うん。
ああ、そうですね。なんか使い魔的な感じありますね。
うんうん、はいはい。だちょっとイケボでしたよ。うん。
うんう
ん、まあ、なんでまあ、改めて、鳥って大きくなると怖えんだなって思いました。
まあ確かにね。
白鳥ですら怖かったもんな、ちょっと。
いやいや、白鳥結構ね、近くで見ると怖いんだよ、でかくて。
怖いっすよね、あれ。
羽ばたいたりするとね、なおさらもう2メートルくらいのでかさになるからね、羽の幅で。
そうですよね、羽広げるとね。
僕あの、動物園にクジャク見に行った時にあの模様を見て、俺ちょっと泣きそうになったことありますもん。
ああ、
はい、はい。あの羽の模様、
うん、はい、あの、綺麗と言われてる。
あれはもう、球根であり、威嚇のマークでもある。だって、クジャクなんかと、毒蛇食ったりするでしょ、なんか。
え？
コブラ食ったりするんじゃなかったっけ、その野生のっていうか。
へぇー。
うん。まあ、そんな感じですか。うん。
そうですね、はい。
はいはい。了解です。青い羽見つけた。結構ね、本当にいいアニメなんで、皆さん機会あれば、ぜひ、Dアニメ。D アニメストアさんで見ていただければと思いますので。
はい。
はい、じゃあ次私いきますか。
はい。
はい。
私、灼熱カバディなんですけれども。
はい。
まあ、ちょっと前の話になるんですが、8話。
うん。
はい。こちら入部希望というサブタイがついてましてですね。はいはい、新入部員が3人入るんですよ。
うん。
で、まあ、宵越くん、あぜみちくんと同じ1年生が、まあ、遅れて入ってくるみたいな、バンくん、関くん、ひとみくんっていう。
はい。
で、そのうち1人、ひとみくんっていうのが、CV 村瀬歩むっていうことでもわかる通り、
うん。うん、
どえらい、また、どえらいのをまた掘り込んでくれたんですよ。
うん。
うん。どういうことですか？はい。かわいくて。
かわいくて。はい。女の子みたいでかわいくて。で、結構もうパッと見が女子なんですよ。髪もちょっと長めで。
ね、ピンク色でね、
うん。そうそう。で、あとの二人は、ちょっとこう、うん、一見ヤンキーなんだけれども、はい、まあちょっと、うん、おとなしいタイプ。
あの子面白かったな、うん、全然。
いいキャラ。
ね、めちゃめちゃ声小さい子。
リーゼントがっつりしてて、ガンも飛ばすんだけれども声小さくて。うん、まあ、そのリーゼントとかしてる理由もいろいろあったりするんですけどね。
はいはい。
で、関くんっていうのがちょっと、ぽっちゃりっていうか、まあ、デブな感じで。でも、なんか、昔相撲をやってたっつって、こう、瞬発力とかありそうな。
目綺麗な
感じで。そうそうそうそう。
謎の目がイケメンっていう。
そうそうそう。で、まあ、その、ひとみくんっていうのが、まあ、ちょっといわゆる女の子、男の子タイプみたいな感じで、まあ、なんかバランス的にもキャラが、それぞれ立ってるんですけれども。うん、で、まあ、ひとみくんはもうパッと見が女子なんで、最初、酔い腰に、こう、マネージャーと勘違いされるわけです。うん、
マネージャー希望と。
そう、うち人数少ないから、マネージャー必要ねえぞ、みたいなこと言われたら、うん、もういきなりですよ。うん、自分、もう、酔い腰くんの手を取って、
うん、
自分の胸を触らせて、
うん、
で、酔い腰くんも、みたいになってたら、僕男ですよ、っていう、その、なんですかね、こう、超ド級の必殺技から入る。
まあ、名前も瞳だから瞳ちゃんって言われてる、ね。
う
ん、
そうそう。
そうですよね。ね、
他のもう2年の先輩とかは割と瞳ちゃんってこう、呼んだりとかして、うん、
ね。はい。
で、一応男らしくなりたいっていうことでこう、入ってきてるんですよね。
うん、
で、なんかまあ、3人でその練習試合かなんかカバディ部の見て、で、ちょっと入りたいって入ってきたんですけど。
男らしくなりたいからって、
ね。そうそうそう。
髪切れよって言われてね。
そうそう。ちょっと家庭の事情で、みたいな。
何やねん、それっていう。
どういうこと？
それ、ね、すげえ気になったんですよ。
あ、じゃあ、僕調べて知ってますけれどもね。
はい、はい。
ああ、あるんですね。
はい。
ある
ね、気になったらもうすぐ調べちゃうんで。で、まあ、あと、いろいろその、もう、よいよしくん筋肉すごいじゃないですか。
うんうん。
うん。で、その、バン君っていうのがすっげえ、まあ、実はよいよしくんに憧れてて、
うん。
で、なんかこう、ちょっとこう、触ってみたりするわけですよ。その、よいごしくんを。したら、それ見て、うん、ひとみちゃんも、うん、僕筋肉に憧れてて、触っちゃダメですかってこう、ちょっと頬をあからめて、言ったりして、うん、で、そうすると結構よいごしくんなんか結構堅物っていうか、
はい、
ピリピリしてるタイプなんだけど、なんかひとみちゃんに言われた時だけ、なんか、うん、あ、いや、ダメじゃないけどっていう、ちょっとこう、狼楽されつつあるみたいな。
うん
うん、はいはいはい。
うん、で、結構まあ、ひとみちゃんが可愛いっていう回なのかなと思ってたんですけれども、この第8話。
はい、
はい。でも結構後半は結構その、よいごしくんの成長みたいな、一歩成長みたいな話で、はい、で、ちょっとそのキーマンになるきっかけになってるのがひとみちゃんなんですよね。
うん。
なんかこう、練習でこう、よいごしチームとあぜみちチームに分けて紅白戦やって、で、ひとみちゃんは両チームに入るわけですよ。人数合わないから。
うん。
で、はいはい、したら後でこう、スコアを見たら、あの、そのひとみちゃんの失点が、はいはい、あの、まあ、要は触られたってやつですよね。失点が、うん、あの、あぜ道チームの時の方が、あの、5点も少ないと。
うん。
で、こう差があると、5点差が。
はいはい。
うん、で、なんかこう、酔い腰がそれ気づいて、うーんとか思ってたら、あの、まだ俺のサポートが足りなかったのかみたいなことを思ってたら、なんか部長に、うん、あ、5点差の理由がわからないのは、まだお互い理解できてないからだって言われて、うん、みんなで遊んでみればいいって言われるんですよね。
うんう
ん
う
ん、で、まあ一年でボーリングになんかこう、親睦みたいな感じで行って、またそこでも酔い腰、あぜ道に分かれるんだけど、
うん、
で、また、ひとみちゃんがこのあぜ道と組んだ時の方の方が、スコアがいいわけですよ。
はいはいはい。
うん、で、結構聞くと、まああぜ道くんが一回一回注意してくれたから、初めていい点出たよ、みたいなことも言ってて、
うん。
うんで、それをまた気にする酔い腰がいて、
うん
で、帰りになんか同じ方向にその関くんとひとみちゃんと一緒になったんで、飯誘うんですよね。
うん。
それもまたなんかすっげえぎこちなく、飯なんか友達誘ったことないからさ。
あの二人が行こうとしてた感じですもんね。
う
ん、
そうそうそう、ね。なんか、うん。お腹減ったから飯食いに行こうかみたいなこと言ったら、うん。うん、で、まあいろいろ話を聞いたら、あぜ道の方が実は二人に、初心者二人に要求をしてきてると。
うんうん、
練習試合の時も。で、それで気づくんですよね。要は、二人を当てにしてなかったと。
うん、
自分だけ成長すれば、もう十分だ。その、中に素人がいようが、大丈夫と思ってたけど、うん、それ自体間違ってないけど、それだと成長するのは自分だけだっつって、
うん、
だから俺は今まで強い人間は見てきたけど、弱い人間を、見てこなかったってことに気づいて、うん、で、ほぼ初めて自発的に連携プレーをこう指示するんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、それなんだったら、関くんとかひとみちゃんの欠点とかも全部踏まえての作戦でっていうことで。
うんうんうん、
いや、結構ね、ただ単純に、
すごい
そう、ひとみちゃん可愛い回かと思ったら、うん、後半、酔い腰成長回で、
うん、
あ、ね、これ、すごくいい話だなと思って。
ただの声小さい回かとも思いましたけど。
バン君のね。
バン君の。
そういうわけではなく、チームとして成長するっていう回だったんですね。
あぜ道だけに聞こえる回じゃなかったんですよね。
なぜかあぜ道はバン君通訳できる。
はい、
そうだからこの回からね、後半行くと、やっぱりその、現状のチームの試合になってから、ちょっとまあ3人、そんなに、メインの役はなくなるんだけれども、うん、結構、作品として見ると、やっぱこの3人も、新入生も面白いなと思って、新入生
も。いいの入ってきましたよね。
うん、そうそうそうそう。なんかすごいバランスもいいし、仲良さそうだしね、
うん、
なんか、
うん。
うん。みんなキャラバラバラだ。
うん。でもひとみちゃんって、そのさっき言ったように、うん、もう、男だって証明するために、その胸を触らせてたっていうのあるじゃないですか。
はいはい。うん、
あの動き、初めてじゃなさそうでしたよね。
あ、まあ、ずっと言われてるんですよね。
確かに。
ずっとね、その学生服もね、着てって、お前本当に、お前女じゃねえのかよって言われて、うん、こうやって証明してきた過去がちょっと透けて見えて、
うんうん、
こいつは、なかなかのビッチなのではないかという。
絶対相手がドギマギするのも分かってるはずだから、
ね。分かった上でね。
うん。
とんでもないおさせの可能性ある。
おさせが。
おさせっていうな。おさせっていうな。久々に聞いたわ、もう。
おさせがやってきた。
そう。
ガキツカの平凡さん。
そう。
聞いたことないよ。
そう。少なくとも西川先生のね。西川先生の手紙。
そうそう。そうそう。あと根本晴美とか。
うん。
あら、いいですね、と思って。
いいですね。
いや、だから結構ひとみちゃんに性癖歪められた同級生とかは、 かなり相当数に、相当数に上ると思いますけど。まあそんな感じで、やっぱでも、あの、灼熱かぶり面白いなってことで。
ああ、面白かった。
はい。
もう終わりましたもんね。
あ、
もう最終
回。12話で、そっか、終わったか。
確かあれで終わりですね。
あ、じゃあ、ちょっとラストまだ見てねえのか。11話で止まってっか。うん。いやー、ちょっと2期とかもやってほしいなと思って、
ね。いや、2期期待ですね。
うん。面白い。
うん。
はい。ということで、こんな感じでしたけれども。はい。はい、次はじゃあ、はい、ドイッチューさんですね。
はい。じゃあ、はい、私は、スライム倒して300年
の。はいはい。
はい、
10話なんですけど。
10話。
10話で、その、まあ、まあ、街になんか銀融詩人がやってき て,、はいはいはい、来てるみたいな。
ああ、はい。
はい。で、その、ブルードラゴンのあの、フラットルテが、
うん、
実はその銀融詩人に詳しくて。
ガチ勢。
じゃあ、ガチ勢で、もう、何でも聞くと。曲のジャンル関係なく。
そうそう。
もう、銀融詩人っていうのはもう全部聞くんや、みたいな。ガチな、やばいやつで。うん。で、いざ、じゃあちょっと見に行こうぜ、つって、なんか、スキファノイアっていうやつが来てる、つって、
うん、
いざ、広場に。まあ、路上パフォーマンスみたいな感じなんですけど、
うん。
バッて見に行ったら、ちょっとデス系の、デスメタルみたいな感じで。
そうそうそう。最初はね、なんか一人だから弾き語り系の、は
い、そうそうそう。
ギター持ってて、
うん。もう、わーみたいな声出した瞬間にも全員が、あ、ちょっとお腹痛いんでみたいな感じで全員帰り出して。
そうそうそう。下もなんか片方泣き出しちゃったから、
ね。泣き出しちゃって。久々に聞きましたけど、春からのあの、持病の尺がっていうので帰るっていうのもあって。
それも興味聞かないね。
聞かないなぁ、持病の尺。
尺って何だろうって思っちゃうもんね。
うん、で、まあ結局まあ帰るんですけど、まあ、あずさとそのフラットルテだけは残って、うん、そしたらまあ、うん、そのスキノファノイアがもうバタッと倒れて、うん、パフォーマンスかなって思ったら、
よし、よしきみたい
な
ね。
そうそうそうそう、そう。実はまあお腹が空いてて倒れてしまったっていうので、まあ家に連れ帰ってご飯食べさせて、
うんうん、
で、お風呂入れたら、あの、メイク取ったら、めちゃめちゃ可愛い、あの、うん、アルミラージの女の子。
そうそう。ね、うさ耳ついて
る、ね。うさ耳の女の子で、うん。で、まあ、どうしてそんなことに生き倒れてたのかって聞いたら、まあ、要は向こうの世界に、その、銀融詩人だけで食っていけるやつはもう、一握りしかいなくて、
うんうんうん、
もうずっとバイトばっかりして、
うん、
夢を見て上京してきたけど、単独ライブやっても30人ぐらいしか入らへんし、みたいな。うん、めちゃめちゃ聞いたことあるような感じの話。
ね、
刺さるな。
もう、ほんでもうなんか第二の人生、そろそろ考えてます、みたいな。うん、ああ、ちょっと本当わかるわ、みたいな。でもその第二の人生もなんか勧誘受けたのが、やっぱバニーガールのお店みたいな感じで。
うんうんうん、うん。
はい。でもまあ、そこでやっぱり誘ってくれるなら行こうかな、みたいな、いうのやけど、
うん、
でも、あずさは、その、銀融詩人が好きなんだろうと。
うん、
だったらもう辞める必要はないだろう。そんな好きじゃなかったら続けられへんようなことをあんたは続けれたんだから、そんなもん辞めんなもったいないと思う。前向きに次の仕事を探すなら応援するけど、うん、そうじゃないなら絶対後悔するよって言われて、
うん、
これもまた刺さるじゃないかと。
すべてが。
もう。で、まあなんかその曲作りに悩んでるから、そのフラットルテとかが意見をするんですけど、その、売れ線の曲そろそろ作ってみればいいじゃないかって言ったら、いや、私ちょっとこのデスケずっとやっててこれで勝負したいんで、みたいな。で、その作るのが怖いだけやろって。ファンが多い銀融詩人をダサいって見下してるだけで、お前、そんなできへんねやろ、みたいな。テクもないねやろ、みたいな。これも刺さるじゃねえかよ、って。
あのね、近いことをね、最近、事務所のマネージャーに言われました。そろそろテレビでも通用するネタ作ってみませんかと言われました。
尖ることを逃げとしてんじゃねえか、みたいな。
やめてやめて
だいたい若手の悩みなんですよ、それ。
そうそうそうそう。
若手に言うことなんですよ。
うん。もう、ククは、その、ククはもう上京して63年経ってますからね。
ね、うん、あ、その子ですね。
そうそう、
その手もね、その手も刺さるのよ。うん、個人的にそこすごく刺さるの。若手じゃないのにっていう。
でもまあそこで、そのベルゼブブさんがまあたまに遊びに来た時に、うん、その曲をちょっと曲が聴かせたら、うん、すごい響いて、うん、ちょっとじゃあ今度あの、魔族フェスっていうのあるから。
あるかい。
なんでもあんだ。
あるんかいよ。
そこ何でもあるって。でもまあ2万人ぐらい動員するけど、まあちょっと1ステージやってみないわ、みたいな。
うんうん。
大チャンスを得て。
うん。
ね。で、まあまあどうしようってなるんですけど、じゃあちょっとみんなに、みんなの歌も聴いてみよう、みたいな感じで。よくあの回なんか割とみんな見せ場があってよかった。
そうそうそうそう。
うん、なんか各々も自分で作詞をして歌を歌うみたいな感じで。うん、まあみんなそれぞれキャラに合ったような歌ってて。うん、最後、ロザリーが、あの幽霊のロザリーが、幽霊の子、
うん、
あの、死んでしまった悲哀をものすごく悲しく歌い。
ねえ。中島みゆきでみたいな、ね、
森田童子とかさ、
そうそうそうそう、
ああいうような暗い、さだまさしとか。
はい。それを聞いて、あの、デスケやってて、死とか破滅を歌ってたけど、本物には負けたっつって。
うん、ね、あのギャップすげえ良かったな。
ねえ。で、まあまあ、じゃあみんなの意見を取り入れて、その新しい曲を作ってみるというので、フェスで、歌った曲が、その、ありがとうっていう、本当にまあみんなに感謝を込めた、まあ、曲を歌って、まあ、結果、もう大成功して、オファー殺到みたいな感じで、でも、ここで終わらないのが、俺、このアニメのすげえいいとこだなって、すごい思ったのは、思った。まあ結構それで、まあ、売れ線になりました。で、終わってもまあいいんですけど、最後みんなちょっと打ち上げみたいなやってる時に、その、フラットルテが、ちょっと、リュートを貸してくれって言って、一曲、そんないい曲じゃないけど、最後にお前に捧げるわ、みたいな感じで、そこでデス系のを弾いて、うわーみたいな感じで、で、スキファノイヤーって、お前はこれまでやってきた、売れないかもしれないけれども、お前が正しいと思ってやってきたんだから、戻りたければ戻ればいいんだ。絶対に封印なんてするんじゃねえぞ、みたいな。なんかお前は不器用で下手くそなんだから、みたいな。結局その元々やってきたことを最終的に一切否定をせずに、もうそれはそれでお前の歴史なんだから、しかもやれば、やりたいならばやればいいし、で結局はそこに着地するところで、もう僕はどうすればいいんですか僕たちは
。まあね。
いや、でもあれ結構そういう意味ですごく、いい話っていうか、考えさせられるところもあるし、なんかこう、あってこう、ほっとさせられるっていうか、こう、部分でもあるし。
なんかお話としてもすげえ綺麗にまとまったいい回でしたね。
わかる、あれは。
いや、あの時のその、才能あるやつから売れるんじゃねえんだっていう言葉とかすごい。あ、そうなんだよなーとかね。
そうそうそう。
すごくあれはなんかいろんなエンタメに向けて言ってるような気はするけどね。それこそアニメとかでももしかしたらそうかもしれないし。
あると思います。ね、僕はあると思います。
音楽、
はい、
ね。音楽もそうだし。
映画監督とかですね。そんな
も
ん、ね。
まあ全部も
うお芝居とか。
で、だからその、その回のオープニングとエンディングも特殊エンディングというか。
ね、
ちょっと映像が。
ね、だから、あれ、え、でもこれで最終回って一瞬思ったんですけど、まだ続くんですもんね。最終回じゃないですか、ね。
この手のアニメにある、最終回、ちょっと手前にいい話持ってきて、
はいはいはい。
最終回ふざけるパターンじゃないですか。
ありそう。
ああ、なるほど。
いや、でも、ここに来て、これすごく、
ね、めちゃめちゃいい話でしたね。
いい話でした。はい。
多分、一般の人が見るのと、ちょっとまた、見え方が違ってるような、またちょっとね、感じも。
いや、最後の救いがマジで良かったですね。いい回でした。
はい。いや、素晴らしいです。まあ、そんな感じでもう、ね、春アニメも佳境ということでですね。はい、
そうですね。
はい。そんな中、B パートではですね、はい、まあ、これ恒例ですけれども、はい、またうかうかしてると、はい、新番組が攻めてくるということで、B パートは2021夏アニメ期待作を3人でまた語ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 2021夏アニメ期待作を語ろう。
期待。
はい、ということで、まあ、いつも通り、もう、間もなく夏アニメが始まるということで、
はい。
各々の期待作を語っていこうという、そういう恒例のコーナーになっております。
はい。
はい。
はい。じゃあ、また、夏崎さんから行ってみましょう。
はい。ですね、僕の個人的なこの夏の、まあ、大本命と言いますか。
はいはいはい。
まあ、僕がまあ、元の漫画がすごい好きなんですけど、はいはい、女神寮の寮母くんというアニメが、
はいはいはい。
ありまして、はいはいはい、
原作も読んでた感じなんですか？
はい。これなんなら、次おすすめ漫画を語ろうがあったら、これ言おうかなと思ってたぐらい、
そう
ですけど。
はいはいはい。
もう、キービジュアルとタイトルを見てわかるように、うん、久々に来ましたね。女子寮物です。
なるほど。
女子寮物。はいはいはい。
そうですね。主人、女子寮の、まあ、管理人、まあ、寮母くんって言いますが、寮母として、この主人公の男の子が、
可愛い男の子だな。
赴任することになって、で、そこで、ちょっと、いろんな、ドタバタも起こったり、
いろんな人が住んでるわけですよね。
そうですね。
うん、
まあ、基本的には、これ大学の女子寮なんで、基本的には大学生なんですよ、みんな。
うん、うわなんか、古き良きというか、なんか、ええな
ね、
うん。
で、この主人公の男の子は、なんかいろんな家庭の事情があって、その家族もないし、家もないっていうので、もうほぼ、ホームレスみたいな感じになりそうだったところを、まあ、拾われて、うん、まあ、その寮母って、うん、やってくれないかって言って、まあ、
なるほど。
女子寮として、まあ、中学生をやりつつ、みたいな。
うん。
寮母としての生活もやるようになるっていう。で、そこで、その中に、女子大の寮の中に住んでたのが、もう、男嫌いの女の子だったり。
うん。はいはいはい。
もう、男の人を見ると、なんかすぐに手出ちゃうような、
うん。
女の子とか、
うん
うん、マッドサイエンティストだったりとか。
お
マッドサイエンティストがいる女子寮いいっすね。
またなんかちょっと何考えてるかわからない、ちょっと電波系っぽい女の子だったりとか。で、また格闘技やってる家が道場の女の子だったりとか。
すごい。
そこに、その男の子の幼馴染が何やってんのよみたいな感じで来たりだとか。
これまた変化球ですよね。いいっすよね。
いや、すごいね。
うん。薬味というか。
これやっぱ、令和もこのシステムはやっぱ残しとかないといけないよね。
ほんとそう。
そうですね、これは。これは。
なんでね、これはね、もう、僕らが知ってるやつを、うん、多分全部やってくれるので。
うん、なるほど、なるほど。
だからもうね、いろんなもうストーリーが重厚だったりとか。そのキャラクターの成長とか、
うん
うん、まあもちろん成長もあるんです。まあそういうのとかね。うん、そんな、もうちょっと、まあアニメ見てて楽しいけど、ちょっと疲れると。
ほう。
うん。
そういう人はもうこれ見て、もう何にも考えずに、ああ、こういうアニメいいなって思ってください。
なるほど。
はい。
いや、だってもう男子、中学生と女子大生だからね。飛び級だからね。
うん。
おねしょたですよ、おねしょた。
ね、ほんと。
うん。これ、俺もちょっと気になってて、
はい。
公式サイト見たりしたんですよ。
はい。
で、まあ、PV あるじゃないですか、その新番組、ね、うんうん、やるにあたって。
うん。
で、PV を、サイトから、まあ、直リンクみたいんで見ようとしたら、
はい。
このサイトの方には、この動画には年齢制限が設けられており、YouTube でのみご視聴いただけますって。
本当だ。
直で止めなくなってて。
一回 YouTube を挟んでください。
そうそうそう。うん、でもちょっとね、期待しちゃうね。男の子がそんなに、なんか、なよなよっとした感じでもないじゃないですか。可愛いけど。
うん、そうですね。はい。
うん。俺結構メンバーの中にコスプレさせるの大好きなレイヤーさんいるでしょ？
はいはいはい。
俺だから絶対女装会あるなって踏んでんだけどね。
ああ、なるほど、
はい。いやいややらされる女装会あると思うんだけどね。
なるほど。
この舞踏家の人、はい、このタイプのチャイナなんだ。
そうなんですよ。
お目が高い。
うん。なるほど。なんかね、
うん。いわゆるチャイナドレスともまたちょっと違うようなやつです よね。
うん、うん、
うん。この子結構乙女らしいですよ。なんか、こう見えて。
最高ですね。
うん。
で、実家には兄弟がいっぱいいるみたいですね。
ああ、もう、いいじゃない。
いいことしよんな。あら、あら、幼馴染、いいじゃない。
また、あなた。幼馴染ってことは、
中学生
ですね。JC ですね。
ええー。
あと一人も、なんか、女神寮の主みたいなキャラ、ちょっと気になるんだけどな。何回生かももうわからないみたいな。
本当だ。
何年生かわかんないみたいなキャラもいて。うん。
っていう、
面白そう、はい。
うん。はい。じゃあ、了解しました。じゃあ次、私行きましょうか。
はい。
はい。私ですね、ブラドラブ。
あ、はい。う
ん、はい。ちょっとこれ気になってて。で、なんかね、まあ、パーッと見、その、情報読んだらやっぱ面白そうなんですよ。なんか、もう設定が、
うん。
いうか、看護師、なんか吸血鬼ものではあるんだけれども、
はいはい、
主人公というかヒロインの女子高生が、
うん、
看護師に邪険に扱われるほど重度の献血マニアっていう設定らしくて、それとまあなんか吸血鬼、なんか献血者を破壊した美少女を保護して連れ帰ったところ、その美少女は吸血鬼だったみたいな感じで。で、訳あり吸血鬼に血液を提供するため、なんか学校で献血部みたいなのを立ち上げることになるみたいな話らしくて。うんうん、で、結構その、へえ、これだけでも思ってたんですけど、まあ、監督が西村淳二さんって方なんですが、総監督が押井守さんなんですよ。
そうです。
へえ。
はい。で、もう総監督で原作シリーズ構成、あと脚本も、もう一方いるんですけど、脚本も手掛けてるっていうことで、もう、ほぼ久々に押井さんがテレビアニメに携わってるような。
そうですね。
感じで。で、PV も見たら、なんかやっぱ押井監督っぽいようなシーンもあったりするんですよ。なんかパート見てたら。それこそパトレイバーでなんかありそうなシーンとか、あと、ちょっとまあ、ただの美少女のアニメの感じでもみんな可愛いんだけど、なんか美少女アニメともまたちょっと違う癖の強さが感じたりとか、あとなんか、あ、これ多分パロディなんだろうなっていうなんかシーンもあったりして、なんか、つげよしはるのネジ式とかのパロディが、なんかあったりとかして、あとちょっとなんかそういう、メタっぽいギャグもあったりしてね。はいはい、うん。ちょっとそのおしりさんがやるっていうので、ちょっと、うん、気になってるかなっていう感じですね。
そう
そう。この西村さんっていうのが、結構おしりさん作品に結構参加されてる方なんですよね。
なるほど、なるほど。
その、ビューティフルドリーマーとかにも関わってたりとか。
ああ、そっか、そのくらいからもうやられてるの、ね。
歴史の
ある、
はい
うん。
で、はいはいはい、このブラドラブは、まあ、テレビアニメとしては、この夏からなんですけど、うん、もうネットでもう全話配信されてまして。
そうそうそう。
そうなんだ。
はい。
だから、
なんで、
なんか、
はい。
で、しかもあれ、なんか、ネットフリー先行とかじゃなく、結構広くやってたよね。アベマでもやってたし、はい、なんだったら、俺まだ見てないけど、Dアニメストアはもう12話まで全部見れる状態になってましたね。
へ
ぇ、うん、気づかずに、うん、いたんですけれども。
だからその、押井守が久々にっていうので、見てみたら、うん、ドコメディでしたね。
あ、そうなんだ。
はいはい、あ、そうなんだ。もうドコメディね。
ドコメディ、ゆりコメディーと言いますか。
あほうほうほう。惜しい監督がいよいよ。
でもなんか、でもなんか、絵柄とかなんかすごくなんか不思議な感じですね。
うん。そう、なんか PV ちょっと見たけど、なんか、
ね、
いわゆる最近のアニメ絵の感じでもないところもあるし、
うん、
結構キャラの表情の崩し方とかも、あ、ギャグにかなり振ってるな、みたいなのもあって、ね。うん。なので、ちょっとまあ、なんすかね、新番組じゃないかもしれないですけど、まあ、地上波には今期からということで、ちょっと、うん、見たい作品ですね、ブラドラブ。
面白そう。
はい。 さあ、じゃあ次、ドイチューさん行きましょうか。
はい。
はい。
僕はね、うん、まあ、以前、おすすめ漫画でも確か、紹介したやつなんですけど、
はいはい、
死神坊ちゃんと黒メイド。
あ、はいはいはいはい。はい、おすすめで、ドイチューが紹介しましたね。
そうですね。うん、サンデーウェブリカンから連載してるんですけど、まあ、
はいはい。
まあ、貴族のお坊ちゃまがいるんですけど、うん、呪いを受けてて、人を触れたものを全部殺してしまうっていう呪いがかけられた人に、うんうん、ついてるメイドさんがいて、お互い好きなんですけど、
うん、
手も繋げないっていう、
うんうんうん、
一見まあ結構切ない設定なんですけど、それを割とポップにちょっとからかい上手的な感じで見せるから、
うんうんうんうん、
はい、感じの、ただこのアリスっていうのはね、エロくて可愛いんですよ。本当
ね、
まあでも確かに見ると結構。
ビジュアルがね、そうなんです
ね。ね、
はい、
うん。
基本まあ構図としてはちょっと高木さんチックな感じで、その、まあ、坊ちゃんにちょっといやらしい下り姿見せたりして、ドギマする坊ちゃんみたいな感じもあるんですけど、
はいはい。
でもまあ、そのアリスもどうやらちゃんと坊ちゃんのこと好きみたいなのもあったりとかして、
うんうん
うん、その二人のやりとりとかが、面白いし、だどう、だ原作、その、おすすめ紹介でも言いましたけど、どう着地するんやろな、みたいなのが結構あったりとかする感じの話であるんですけど、まあ割と面白いだろうな、原作設定とかも良かったんで、うんうん、ちょっと期待はしちゃいますね、やっぱ。
はいはい、JC スタッフですもんね、
はい、制作
も。
そうですね。
はい。
な感じです。
どこまでその、なんか切なさ要素みたいなの、まあ、ちょっとは入るだろうな、とか。
まあね。うん。
けど、だから、なんかその手が触れないっていうことに対して、その男、あ、その貴族の、坊ちゃんか。
うんうんうん。
坊ちゃんがなんかどうの、なんかちょっと寂しそうな顔とかたまにしたりするのかな、とか。
ああ、
うん、
なるほどね。
なんか、アニメにするにあたって、ちょっとワンカットだけなんかそういうの入れたりとか。
うんうんうん、
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
なんかそれでちょっとなんか深みじゃないですけど、なんか出たりしそうじゃないですか。
うんうん
う
んうん、
ああ、間の取り方とかすごく気使ってそう、なんか、
うん、
心の機微みたいなとこ、
うん。
漫画で表現できないところがちょっとアニメでなんか出てくるかもしれないですね。
うんうんうん、ありそうですよね、その辺、ね。
こう、行間を埋める的な感じの。
うん。
うん。
花江夏樹は仕事をするなぁ、ほんとに。
ねめちゃめちゃ
出てる
よ。ほんとそうよ。
了解です。
はい、じゃあ次。
じゃあもう一巡。はい、行きましょう。
はい、これ、僕、まあ、ほぼ、っていうかまあ知らないんですけど、サニーボーイっていう。
あ、俺もこれすっげえ気になってる。
はいはいはい。サニーボーイ。
まあ言ったらまあ、中学生たちが、
うん、
まあ多分登校日なんでしょうね。登校日に学校来たら、うん、その学校が異次元に、その漂流してしまって、うん、まあ漂流教室じゃないですか。
漂流教室です、
うんうんうん。
漂流教室とか、15少年漂流記みたいな、
うんうんうんうん、
た感じで、で、その漂流先で、なんか、それぞれ、全生徒がなんか力を、なんか能力をなんか手に入れるらしいんですよ。
うん。
で、その能力。
殺し合ったり。
とか、
うん、
その能力を使って人を支配しようとしたりだとか、
うんうん、
なんか、いろいろ、ね、っていうのがあるらしいんですけど。
だまとめようとしたりとか。
デスゲーム系の要素もちょっとあったりすんのかね。
で、まあ、これ、そうですね。で、これが多分、その前言ってたあの、江口久志さんが、
そうそうそう。
キャラクターゲームを
やってる。ああ、うん、はいはいはいはい。あ、そっか。はい、これだ、これだ、そうだ。
この PV も不穏な感じでしたもんね。
ね、
うん、
僕はね、割とその、この、あらすじ見て、あの、無限のリバイアスってアニメ僕大好きで。
ああ、はいはいはい。結構古い。
あれもその、宇宙船の中で少年たちが、その、
うん。
対立し合ったりとか、盗撮しようとしてる人がそれじゃダメだみたいな感じになったりとか、
はいはい
はい、結構いろいろあるアニメだったんですけど、なんかそのことを思い出したりとかして、
うん、
なんかちょっと、まあ、さっき僕が紹介した りょうぼくんとは全然違うテイストなん
だけど。真逆。
うん。
で、これ見た主題歌が銀杏ボーイズって書いてて。
そうそうそうそう。
またすげえとこ持ってくるなと思いましたね。
うん、
ほうほう。
で、まあ、この少年たちは、この世界を生きて、その元の世界に戻ることができるのか、みたいな。
ほうほうほうほう。
お話らしいので。
なんかね、PV 見たけど映像とかもすごいなんか、綺麗で良かったですね。
そう。
面白そう。あ、これはでも確か面白そう。
うん。まあ、ちょっとなんか気になるアニメですね。うん、はい。マッドハウスさん。はい。でございます。
了解しました。もうこれかさ、なんかあったんだよね。そっか。ツイッターかなんかで、なんか教えてくれた人がいたのかな、これ。
そうです、そうです。
うん。そっか、江口久さんのね、ちょっとこれは楽しみですな。
はい。
はい。じゃあ次、私、いきますね。
はい。
私、これ、白い砂のアクアトープ。
はい。
はい。こちら、制作が PA ワークスさんで、で、なんか、まあ、ざっくり設定を言うと、なんか沖縄の少し寂れた、
はいはい、
閉館の危機が迫る、そう、水族館が舞台の話で、ちょっとこの多分、その PA ワークスの働く女の子シリーズみたいな感じなのかなと。
うんうんうん
うん、まあ、花咲くいろはとか白箱とか桜クエスト、うん、だから、まあ、もしそのシリーズであれば第4弾みたいな感じなのかなと思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
で、結構その、館長代理として働く、なんか女子高生がいて、そのすごく水族館が大好きでっていう、
うん、
で、あとそこになんか夢を諦めて東京から沖縄に来た元アイドルの少女が出会うみたいな。
うん、
さらにそれになんかその水族館にはちょっと秘密があって、うん、なんかこの時々不思議なものが見えることもあるみたいなのがちょっとぼんやり、うん、あらすじんとこ書かれてて。はいはいはい、だからちょっとその、凪の、PA ワークスで言うと凪の明日からとか、色づく世界の明日からとか、ああいう要素も入ってるのかなと思って監督さん、の名前調べたら、篠原俊也さんつって、うん、これあの、凪の明日からとか、それこそ、色づく世界の監督さんだったんですね。
あ、じゃあ重いですね、
うん、
割と。
そう、だから割とそうですね、なんか、ちょっとそういう最後をぐっと持っとかれるような感じかな。それの、になんかこう、働く女の子シリーズ絡めたのかな、みたいな。
なるほど、なるほど。
うん、感じもあって。ちょっといいですね。で、なんか、キャラも、まあ、メインはその二人だと思うんですけども、ちょっと脇、はい固めるキャラもなんかちょっと、なんかこう桜クエストを思わせるような感じがあってですね。なんか、
うん、
居酒屋定食屋かな定食屋のなんか、娘さんだったり、みんなよりはちょっと年上の、うん、なんか、町役場みたいなところで働いてる女の方がいたり、もう当然男性キャラも出てくるみたいな感じで、
うんうん、
やっぱりちょっと恋愛要素も出てくるのかな、みたいな、
うん
うん。うん。非常にちょっとこれは、楽しみっすね。好きなシリーズのなんか、新作みたいな気がしてて。
うん、確かに。面白そう。うん、確かに、ちょっと、なぎやすっぽいような。
ねえ、なんか、
うん。
キービジュアルみたいのパッて見たときに、あ、なぎやすっぽいって思ったのよね。
うん。
で、ちょっと調べたら、あ、なるほどって感じで。
うん。
うん。ちょっと、これは、うん。見ちゃうなと思います。
はい。
はい。
ああね、どうしようかな。なんかね、ちょっと調べたら、結構遅く、うん、7月末ぐらいから始まるっぽいんですけど、
ほうほう。
ジャヒー様はくじけない。
あ、はいはいはいはい。あんまり情報出てないやつでしょ？
そうですね。一応公式サイト見ても、漫画の試し読み3話ぐらいできるっていうだけなんですけど、
うんうんうん、
その漫画がすごい面白くって、
はい。
うんまあ、要はまあ、悪魔、魔王様の側近みたいな、ジャヒー様っていう人が、いたんですけど、
うん
うん、その人が、まあ、現実、現代に、
うん、
まあ、勇者に倒されたかなんかで、その魔石を失って、力を失って、現代社会で、つつましく生きてるみたいな感じなんですけど、
うん、
で、魔力もなくなったから、小学生ぐらいのサイズになってしまい、
うん、そこでしょ引っかかった。
はい。そうです。で、なんか、魔石とか、もうすごいなんか、で、ちょっと魔力、残ってる魔力を使って、
うん、
一定時間だけ、その、大人の体に戻ることができるんですけど、
うんうんうん、
戻って何するかって言ったら、夜居酒屋でバイトするんですよ。
働く魔王様じゃん。
はい。で、生言っちゃう、生なんとかな、とか、そうやって。 我は何をやってるんだろうっていう。
あ、だからか、はい、居酒屋魔王みたいな、なんか看板が後ろの方に、こう、はい、キービジュアルのとこにある。
そうですね。で、こう、なんかあの、もともとその魔界でずっと敷いてあげてた、うん、なんか、もう、ごろくそ茹でた。もう、一口食ってまずいっつって床に捨てて、それ食えって言ってたようなやつが、あの、現実世界で、うん、あの、こっちで社長になってめっちゃ金持ちになってたりとかですね。
下克上。
そうそう。でも、見え張って、その、飯をおごってくれば言わず、みたいなのがあったりするっぽいんですけど、もうちょっと漫画読んだ感じ面白そうだな、と思って。
ああ、ちょっとこれ後で読んでみよう。試し読み。
そうですね。試し読みができるね。それ、面白かったんで、ちょっとアニメになったらどうなるかな、っていうので。まあ、ちょっと始まるの遅いんですけど。
なんか、ジャキー様がちょっといい具合に褐色でいいね、なんか肌。
そうなんですよ。可愛くて。大人になるとエロくなってっていう感じで。
あ、そっか、ああ、だから、キャラ紹介みたいのがまだ、あの、工事中みたいになってるから。
そうです、そうです、
はい。俺、それ、そっか、それは試し読みを見ないと、わからないのね、うん、今の段階では。
そうですね、うん。結構面白そうなんで。
はいはい。
期待してますね、はい。
なるほど。ジャキー様はくじけない。
はい。
じゃあ、ちょっと軽く、30分って大丈夫ですか？
はい。パッパッと。
はい。はい。はい、じゃあ、ですね、私、過激少女。
はい。
うん。
はい。なんかまあ、少女歌劇団の養成学校みたいなのの話っぽいんですけども、うん、なんかね、青春スポコンストーリーみたいな感じで。で、はい、結構面白いなと思ったのが、なんかもう、だから、ま、ちゃんとした学校じゃなく、その養成学校だから、年齢もみんな割とバラバラだったり、あと、結構キャラ紹介別と、キャラの、その、背負ってる背景がね、なんか、それぞれ、うん、ま、やっぱ重い人もいたりするんですよ。なんか、元国民的アイドルメンバーでそこに入ったとか、あと、おばあちゃんとお母さんがそこの歌劇団の出身のサラブレッドなんだけれども、今まで多分、その、合格しなくて、年齢制限ギリギリで合格した子がいたりとか、
はいはい、はい。
あと、178センチの中3がいたりとか。で、結構その、ウキとか、ウィキペディアとか見て、さらにキャラとか見ると、もう個々になんか背景が あってね。で、PV とかも見たけど、すごく面白そうなんで、うん、僕ちょっと過激少女もちょっとこれ推しですね。はい。
松崎さん。
あ、はい。僕言っていいんですね。
あ、大丈夫ですよ。
さらっと、さらっと言いましょう。
はい、
さらっと。
僕の順番、ミキラさんに飛ばされて、ちょっと、あ、
そうそうそう。
じゃなくていいのかなと思っちゃって。
あ、ごめんごめん、ごめんごめん。ごめん。あ、そっか。ごめん、ごめん。
そうです。はい。喋りたい先行しすぎなんですよ。
またですよ。後で叱ってください、ちゃんと。松崎さん、すいません。
はい。
ちゃんと叱ってください。
はい。裏道お兄さん。
ああ
。まあ、子供番組の体操のお兄さんが、なんかすげえメンタルが不安定っていう。
うん、これも面白そうだよな。
面白そうだよね。
うん、
っていう、はい。なんか結構ね、早い段階で、アニメートとか行くと結構 PV 流れてたりとか、
うん、
多分店頭限定のなんか、映像みたいな、アニメ化決定の前からずっとなんか流れてたりとかしてたんで、
うんうん、
まあでも、原作からも人気のある、まあ漫画だと思うので、まあそれが、まあようやくアニメ化っていう感じですね。うん、
声優えぐないこれ。
えぐいです。
えぐい。これは
えぐいな、これ。すご。はあ。
神谷杉田、ね、中村宮野、
うん
うん、鈴村、小野、三木、花江。
花
江。違う作品始まっちゃいそうだけどな。
いや、ほんとですよ。
中井津田。
うん、中井津田、ひかさ。
もうひかささんもいるし。
宝中。
宝中。
宝中ね。
いや、すごいわ。
まあ、水木奈々、
みんな
木村
良平。それぞれ、ちょっと病んでそうで面白いけどね。なんか、細かく見ると、
うん。うん。面白そうですよね。
うん。裏道お兄さん。
うん。僕ね。
はい。
あ、俺対馬。
あ、猫。
はい。
なんだっけ。
結構話題になった、なんか漫画とかすげえ、ネットからすげえ火がついてすげえ売れたみたいなやつですよね。
はいはいはいはい、は
い。おじいちゃんちになんか住んでる対馬っていう猫と、
うん。
のなんかまあ、モノローグみたいな感じで多分進んでいくような感じだと思うんですけど、
うん。
今、その対馬ってその その太った猫が大塚明夫で、そのおじいちゃんと一緒に住むんですけど、うん、おじいちゃんが田中真由美っていうのが俺ちょっと、
ほー、うん、
それがすごい気になって。でもおじいちゃんって女性らしいんですよね。
あ、
対馬目線で多分勝手におじいちゃんとして一緒にいるみたいなことだと思うんですよ。
なるほど、なるほど。そういうことか。対馬はそう思ってるってことね。
な、と思うんですけど、僕もちょっと原作とかあんま読んでないんですけど。
うん。
うん、
じゃあ、おじいちゃんっていう名のおばあちゃんの可能性あるってことですね。
そういうことじゃないかなと、
ね。でも、公式サイトでおじいちゃんのビジュアル見たけど、どっちかわかんないよ。
しかわかんないよ、ね。おじいちゃんか、かっこ女性って書いてるんで。
なるほどね。はいはいはい。
ああ、対馬目線だとこうってことなのかな。
なのかな、どうなんだろうっていう、うん。ちょっと面白そうだなって。
うん。
うん、なるほど、はい。はい。じゃあ、そんな感じですね。はい。まあ、これもね、また始まると、いろいろ、また新しい、ここで話題に出なかった。今回2期とかもね、
結構、ラインナップ強力だから、ね、めちゃめちゃですからね。
はい。うん、なので、その辺もちょっと期待しつつということで。
闇芝居の9期ですか、
ね、あ、そう、ね、
闇芝居9期。
これ、定休もそろそろまた新作出さないとね。足並み揃えてもらわないと。
はい。
はい。ということでですね、B パートは、2021夏アニメ期待作を語ろうをお届けしました。はい。じゃあ、エンディングです。
はい。
じゃあ、いろいろ読んでいきましょう。こちら、メールフォームいただきました。
はい、
お嫁さんの新コーナー待ってました。出版社を所属事務所のように表現するエリさん。本を買いすぎちゃう土井さん。物陰からそっと見守りたくなる三平夫妻のほのぼの感、うん、3組ともとても面白かったです。これからもいろんなとこで見つかってほしいですっていうふうに、はい、
見つけてください。
はい、見つけてください。見つけて送ってください。さあ、そしてこちらもメールフォームからですね、スパッツの性癖のようなキャラを絞った話は楽しいので、また何かに絞った話をよろしくお願いしますってい う、
うん、
やっぱ属性話はね、盛り上がりますから ね、
うん。
さあ、そしてそのスパッツキャラの感想。スパッツはアウターなためか、プリキュアのメンバーが履いてるイメージがあります。
なるほど。
そうね。
なるほどね。
結構プリキュアはスパッツのイメージありますね。
うん、うん。
そうね。無印の頃からもうスパッツ履いてたもんな。
うん。
うん。さあ、そしてこちらは好きなスパッツキャラ。スパッツで言うと最近では馬娘のダイワスカーレット。うん。
ああ、馬娘はいい
な。ね。懐かしいところではサムライスピリッツの吉野凛花を思い出しますと。
うん、お
お、やっぱいるね、スパッツ。
そうですね。
あ、そしてこちらの方は最初に思いついたのは爆走兄弟レッツエンドゴーの、相模純ちゃんかな、アニメオリジナルキャラだったけど印象に残ってるな。調べたら今でも毎年生誕祭が上がってますね。そしてみんな可愛い。ああ、でもやっぱ根強いと思うな、レッツエンドゴーは。
うん、
うん、昔やっぱり女性向け同人で一時代気づいた感もありますからね。
うん。
うん。
別兄貴がやっぱ良かったもんな。
ああ。さあ、こちらは、メールフォームよりいただきました。スパッツの話ですが、漫画で描く場合、スパッツはツヤベタ、カッコ、テカリが入ったベタ処理のほぼ一択となります。カッコ、生地がしっかりしてて、アウターとしていける印象。一方、タイツ、レギンスは、ベタ、グラデ、柄など、作画バリエーションがあれど、こちらはツヤベタは使わないと思う。かっこ、こちらは生地が薄めで、主にインナーとして履く印象ですという。すごい、
なるほど。
ガチ勢。
漫画技術的な。
でもちょっとわかるな。やっぱりなんか、下に履くのと、見せて大丈夫なやつって、なんかちょっと、その差はある気がしますね。タイツのスパッツの違いって。
確かに、レギンスってテカるイメージないもんね。
うん。
その生地的に。
うんうんうん、
スパッツとかはこうね、やっぱこうテカルというか、うん、本当にそれこそ外身で履いてても、うん、みたいな感じありますもんね。そのガチ勢の方からの情報ありがとうございました。
う
ん、
ありがとうございます。
うん、さあ、こちら、さっきの方、ハンドルネームありましたね。ジェムハダさんかな。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
さあ、そして、スーパーカブでドイチューさんに、あれは伏線だよと嬉しそうに言う三平さん。D アニメ派の僕も同様に思っていたと。
うん
はいはい。ありましたね。スーパーカブもね、面白いですから。
はい。
さあ、あとね、こちら、トミー副部長3位っていうのがあるんですよ。 こちら何かと思ったら、
はい、見た見た、
あの、おいしんぼの公式で、おいしんぼ総選挙というのがあって、で、これで富井副部長が3位になってたと。うん、で、それを受けて、うん、絶対臨時代リスナー暗躍しただろうっていうコメントもあります。
そんなに頑張った
。そんな影響ないと思う。
でもそんな、だって3位になるようなやつじゃないでしょ、あいつ。
本来ね。
まあ、他もクズだからな、ね、でも。
そうそう。
な作品って。
あの親子、クズだよね。
クズです、クズです。
クズだよね。
全員クズですから、マジで。谷村部長以外全員カスですからね、ほんと、あいつら。
谷村部長が唯一の偶然
である。唯一ですよ、ほんと。
谷村部長より上の地位の人もクズだもんね。
クズです、クズ。全員
局長とか。
もう、車種もクズですから。
車種も。はい。ということで、美味しんぼみんなで読みましょう。
はい。
さあ、生配信の感想もいただいております。
はい。
二次祭ライブ面白かった、ドラクエ呪文ドラフトでのドイチューさんの1位指名に戦慄。原始圏サブタイクイズも面白かった。懐かしい。
面白かった。
あんた1位指名にザラギ選びましたからね。
やっぱあの日はなんか誰かをやってやりたかったんですよ、
ね。良くない日に生配信で当た
った、ね。良くない日だったんですよ。
はい。片付くか、それで。
まあ、その他はね、チャンネル入会してみてください。
はい。
そうですね。ぜひ。
はい。
そ
こ
のシーン。
さあ、ドラクエ呪文ドラフト、チョイスに年齢が滲んでしまう。おじさん芸人がドラクエの技、ドラフトをやってみたら闇が深すぎた件、YouTube タイトル風。二次祭ライブストリームお疲れ様でした。つまみドラフトの序盤は、つまみドラフトの序盤は解散危機かと思いましたけども、最後に居酒屋行きてで仲直りしてよかったです。8月予定も楽しみにしています。
はい、くるっと平和解決。
おつまみドラフト、食に一番こだわりのなさそうな松崎さんが一番ルールにうるさい件というご意見も。
ドラフトにね、ドラフトに厳しいんですよ。
そう、ドラフトに厳しい。
ドラフトのルールがね、
ルールにね、しっかり。あ、松崎クイズ、該当部分読んじゃいますよね、原始権ということで。
ああ、はい、はい、はい。
原始権に関するクイズやって。俺も、ね、あの後、土曜日読み返しちゃったよ。原始権全部。
お
もう、なんとか発掘して。初代と二代目が別のとこに分かれてしまってたから、二代目が探せなくて大変だったよ。
まあね。ちょっと時期、はい、空きましたからね。
そうですね。
置き場所が。
はい。じゃあ、そんな感じで、まあ、そんなニコニコチャンネル、我々、二次祭生配信のアーカイブも見れるニコニコチャンネル、二次祭アニメ実況という配信もやっておりますんで、こちらも、はい、登録してくれればありがたいです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
すいません。
はい。
ボケっ
としましょうか。
ボケっとしてましたね。
ボケっとしてました
。読みましょうか。
そうですね。ちょっと待ってください。はい。はい、
じゃあ、読みましょう、私。あ、いけます。
そして、2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。はい、質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、はい、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったのでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は2歳ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。すいません。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォームの URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの投げ銭は随時受付中ですので、生配信あるなしに関わらず気が向いたらどんどん投げ銭してください。
お願いします。
お願いします。
はい、そんな感じで第287回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツでした。
はい、 OK です。
すいません、
ますますみんなポンコツになってくるな。
いや本当そういうとこだよ。
本当
何忘れちゃうの。 ダメだよ。
いやいや、まあ、俺も松崎飛ばしたしな。
本当に何やってんの。ああ。
いや、これちょっと説教部屋ですよ、これから。
この後は、この後食べるものをどういう工程で調理しようかっていうのを考えてました、今ずっと。
いや、いや、土井さんね。
それは問題だな。
土井さん、マジでね、三平さんがね、いろんなね、ツイッターとかさ、メールフォームのあれ、紙、こう持っててさ、カメラから目線反らしてるときにさ、あなた、後ろからまな板取り出したでしょ。
マジか。
見てたよ。
マジか。これ、映像でも残ってるから、俺ちょっと、これ後でスクショしてね、これは貼ろう。これは貼ろう。現場押さえるわ、これ。
腹減った。
ズームは録画も撮れてるから。それでか、俺、いくらなんでも、そんな忘れることあるかな、と思ってた。
いや、もうほんま、ノートパソコンしまいましたもん、俺。
なんか、俺、ペラ持ってるからさ、全然気づかず読んでてさ、俺、ドイツらしからぬか思って、なんか、また出すの忘れたのかしらと思ったら、
完全に出してたのか。完全に仕事終わったと思ってました。
そりゃ、言われるわな。
そりゃ怒られるわ。
うん、俺のミスとは違うな。アグレッシブなミスだな。俺は受け身のミスだったけど。
あかん、最近あかんわ、ほんま。
ね、頑張りましょう。
すいません。